今日の説教の結論は、ペテロの手紙1の5章の12節の言葉、この恵みにしっかり踏みとどまりなさい、この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。ペテロはの手紙はこの今日が最後になりますけれども、第一の手紙は最後になりますが、その最後の締めくくりの言葉を書くにあたりまして、最後にもう一度ペテロは信仰の核心を明確に語った。その恵み、この恵みとは一体何であるか、それは直前に神の誠の恵み、神の恵みというふうに言ってもいいと思います。しかしそこに単に神の恵みと書かないで、神の誠の恵みというふうに書いてるんですね。これは、この恵みは人間が作り出した恵みではない、神の恵みだ、しかも誠の神の誠の恵みだと言ってるわけ。ここにわざわざ誠の恵みというふうに書かれた意味でありますけれども、単に神の恵みと言わないで、神の誠の恵みだと。キリストは我々が知っていますこのヨハネ伝の15章の、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるという言葉を言いましたね。誠のブドウの木っていうのは何かというと、不完全に対して完全なという意味なんだよ。酸っぱいブドウも世の中にはいっぱいあるわけですけども、しかしそれに対して必ず甘い実を結ぶ、完全なブドウの木、そういうふうにキリストはご自分のことを比喩として言われたわけですよね。完全なブドウの木なんだ、それは偽物ではない、真実の本物のという意味ももちろんそこにあると思うんですけども、それは不完全なブドウもいろんな実りがなるんですけど、ブドウであることは確かなんだけれども不完全なんですね。これに対して誠のブドウの木っていうのは完全に必ず良い甘い実をもたらす、そういうブドウの木なんだというふうに自分のことを言われたわけであります。その神の恵みに、このしっかり と踏みとどまりなさい、ここのところの聖書の翻訳をいくつか読んでみますと、ここに口語訳、新改訳、文語訳はちょっと文語訳の語というとちょっと間違ってますね。この3つの代表的な聖書がありますけど、口語訳聖書はですね、この恵みのうちに固く立っていなさい、新改訳聖書はこの恵みの中にしっかりと立っていなさい、で文語訳は何じらこの恵みに、これは恩恵という漢字を書いて、そこに恵みという振り仮名を振ってるんですけども、何じらこの恵みに立て、しっかりとっていうような言葉も抜いてますね。この恵みに立てと言ってるんですね、文語訳は。で文語訳が一番短いんですけども、事柄の核心をついてる訳だと思いますね。そしていずれもここに立てという言葉が使われている、訳されている。新共同訳はこれを踏みとどまりなさいという訳をしているわけですけども、ですから今までの伝統的な訳を変えようとしたんだと思うんですけども、踏みとどまるというのはですね、いつ倒れるかもしれない不安を内包しているような、そういうニュアンスで、なんとかそこにこの踏みとどまっていなさいといったような感じがあるんですね。これに対してこの今までの口語訳、新改訳、文語訳はですね、いずれもこの誠の神の誠の恵みに立てと言ってるんです。 この完全な恵みに立てと言っている。倒れていたものももう一度立て、そして立ち上がれ、そういうニュアンスであります。この世のどんな困難や嵐にも決して倒れることのない、あるいは崩れることのない完全な神の恵みの土台がここにある。その恵みの土台の上に立てと言ってるんです。この恵みの岩の上にしっかりと固く立てと言っている。その前の我々がその前に読んだところの10節のちょっと右の方のですね、10節のところには、あらゆる恵みの源である神というこの言葉を説明して、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へと招いてくださった、これは神を説明する言葉ですけども、神ご自身がしばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、という言葉がありました。これはその時にも申し上げたわけですけれども、この完全なものとするというのは、まあ、魚を取るためにの時の網ですよね。その取るために網が破れる、その網を繕うという言葉なんですよ。それはどういうことかというと、やっぱり人生のさまざまな困難や苦難で我々は破れを経験する、いろんな破れを経験する、その私たちの人生の、まあ、心の網を、魂の網を、その破れを神は繕い、強め、力づけ、もう一度新しく魚を取ることができるように網を繕ってくださる。つまり新しいこの繕われた網でもう一度網を打てと言ってるわけですよ。そういう網を繕ってくださる、それがここに完全なものという意味であります。神の恵みにもう一度立てと言ってる。それは言い換えればそのようなことであります。もう一度破れた心の破れをですね、網を繕われて、神によって繕っていただいて、そしてその網をもう一度打てと、新しく生きようと、そういう意味であります。神の誠の恵みの源である神がイエス・キリストを通してそのような技を行っておられるんだと、あの十節は言ってたわけですよ。で、最近読んだ、私が読んだ本の中に、年を取るレッスンっていう、まあ、この方は牧師夫人だった方で、まあ、年齢はまあ85歳ぐらいの方なんですけども、書いてらっしゃる。で、その中にですね、忘れるという恵みという項目があったんですよ。で、こんなことを書いてるんですね。シルバー川柳というのがあって、そこに引用されてたものだって、自分がすごく心に残ったものだとして引用されてるんですけど、探し物をやっと探して置き忘れ、動かないエレベーターや押し忘れ、物忘れ、日々感動で新鮮だ。まあ、探し物とかね、エレベーターの経験私もあるんです。なんで何で動かないのかって、周りみんな自分が押してないだけだ、そういったようなことがある。で、物忘れは日々新しい感動で新鮮だ。で、そこでこういう説明してたんですよね。聖書を読むたびに素晴らしいと初めて読んだかのように感じるのです。何度聞いても初耳だという心境なんですね。これって人生の最後に与えられたとんでもない恵みだ、大きな恵みだったのですね。まあ、今まで自分は何度も聖書のことを聞いてきてる。しかし何かもう今日初めてこれを読んだような、そういう気分になるというわけです。過去を引きずらない、縛られない、新しい人生のスタートを日々迎えて生きるように招かれているのですから。 そしてこの文章を本当に支えているのは、今日の聖書の御言葉、恵みの源である神が日々新しく生きるように、イエス・キリストを通して私たちの人生の破れを、そういう網を繕っていてくださるからだと思うのです。破れてもいい、神はイエス・キリストを通してその破れを繕ってくださるんだ、そして新しくしてくださって、もう一度網を打てと言ってる、もう一度新しく生きようと言ってる、そういう意味だ。これは年齢はいくつであっても、いくつだからというんじゃない、そういう年代年代にふさわしい新しさがある。手紙を受け取っているこの教会というのは、このペテロの手紙の受け取っている教会は、これは一章一節にありましたね。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちである。ここに挙げられている地名とともに、一つ一つの教会の具体的な様子というものは何も書かれてないんですよね。この教会はビテニアの教会こうだったとか、ポントスの教会こうだったとかっていうことは一切書いてない。ただ我々がすでに読んだように、2章にはですね、召し使いたちについての勧めがありました。あるいは夫と妻に対する勧めもありました。あるいは5章には長老たちへの勧めもあった、若い人たちへの勧めもあった。多分それらのことはどの教会においても夫婦がいたし、年取った人も若い人も長老もいたという、まあ、そういう共通の事柄だったと思うんです。しかしそこに各教会に共通していたことはですね、ここに、まさにこの離散して仮住まいをしている者たちだったということ。そしてこのペテロの手紙は繰り返し神の恵みと平和を語ってきた。ここに挙げておきました。1章の2節とか2章にも、3節11節4章にも、まあ、同時に人生の苦しみとか困難に対していかに生きるべきかということを繰り返して書いております。これはこれらの教会の人たちが離散、仮住まい、いわば避難所暮らし、地震とか災害であって避難所暮らしをしなきゃなんない、大変なことですよね。もう隣にもう壁一枚で、ついたて一枚で隣にいなきゃなんないっていう、気を使う、そうすると体調もいろんなふうに崩れてくるというような、そういう状況、また避難所暮らしのようなものだ。故郷を喪失者たち、エルサレムから追われてそういうところにしか逃げていって住まなきゃなんなかった人たちに対してペテロが手紙を書いている。まあいわばバビロン捕囚を経験しているような、まあ、この13節のところにはバビロンにいる人々にって書いてあるんですけども、人々、まあ、これはペテロが自分がいる教会の、まあ、ローマというふうに考えられるんですけども、そのことを、まあ、このなんとか暗喩的にですね言った表現だというふうにも解釈されております、まあ、いずれにしてもですね、バビロンに捕囚というのはかつてイスラエルの人たちが経験したことですよね。そして今もあなた方もそういうと同じようなことの状況だというわけですよね。そういう現実をこの信仰のゆえに不当な苦しみを強いられているという、迫害を受けるというような、また共通の現実があった。そのようなところで苦労している各地の教会の信者たちに向かってペテロは進めと慰め、まあ進めと慰めという言葉は、まあ、同じ言葉ですよね。時には進めというふうに訳されますし、また同時に慰めというふうにも訳される言葉です。 だからここのところで勧告をし、勧告っていう言葉が書いてます。これは勧めっていう言葉ですよね。だから勧めて、あるいは慰めてっていう同じ意味ですよね。そういう励ましの手紙を書いたって、今までずっと書いてきた。そしてこの最後にもう一度この恵みに固く立ちなさいと言ってるんですよ。これは言い換えれば、今まで説明してきた、ペテロがずっと説明してきた、それは聞いたわけですよね。福音の勧めの言葉を聞いただけではダメだよと。聞くなら大体できるんじゃないですか。ここで最後にペテロが言いたかった言葉、この福音に、この神の恵みにしっかりと立ちなさいということですよ。立つということは生きるということですよね。福音の言葉をただ聞くだけではダメなんですよ。あ、そうですかって終わってしまいますよね。あなたがその福音に立ちなさい、福音に生きなさいということですよね。このことを進めてるんですよ、最後に。まあ、神の恵みという事柄についてある方はこういうふうに書いておりましたね。いつの時代も人々は神の恵みを求めてキリストを信じた。私たちだってそうだ。でも神の恵みを受けているはずなのに、どうして苦しみに遭うということになるのか。それがキリスト者を苦しめる疑問だった。なぜか。その理由ははっきりしています。ほとんどの人が神の恵みを安全さとか繁栄とか成功とか幸運のことだというふうに考え、その身に悪いことや不幸が起きないように、そのために神を信じているからです。それなのに神を信じたら逆に苦しみに遭うということは一体どういうことでしょうか。こうした疑問を抱いて悩む、遥か東方の僻地に住むキリスト者たちに、ペテロは神の恵みとは何かということを教えたんですね。はっきりさせたんですよね。それは何か。神の恵みとは何であるかということを改めて思いさせる。神の恵み、ここに改めて二重線を引いたんですよ。波線を引いたんですよ。今日このことだけ覚えていただきたいからなんですよ。神の恵みとは幸運のことではありません。幸運というのはラッキーだったとか、助かったとか、良かったとか、自分にとって都合のいいことが生まれちゃったとか、生まれたとか、与えられたとか、そういう幸運のことではありません。神の恵みとはキリストと結ばれているということです。これがポイントです。これがペテロの手紙の核心部分です。今日の一番最後のところにもですね、最後の行、一番最後の行のキリストと結ばれているあなた方一同にって書いてますね、わざわざ。キリストと結ばれているっていうふうに、まあ、この新教では訳してますよね。神の恵みというのはこのキリストと結ばれているということなんだ。世の多くの人々が神の恵みと信じるものはどれも朽ちて失われるものに過ぎません。今日は栄えていても明日は枯れてしまう。今日は持っていても明日には失われてしまう。そのようなものに過ぎません。今日は元気だ、これ神様の恵みだ。確かにそうです。しかし1年後も元気だと誰が言って保証できるだろうか。キリストを信じているかいないかに関係なく、私たちには老苦も挫折も災いも病も訪れます。キリストを信じているのであれば、むしろそのことのゆえに不利益や苦しみがある。ペテロはその事実を私たちに示します。しかしペテロはその先を告げます。キリストのゆえに苦しむことはキリストに結ばれている証拠であり、 キリストと結ばれて、キリストと共に復活の望みを抱いて生きることだ。この恵みにしっかりと踏みとどまりなさい。キリストに結ばれているってことはどういうことなんだ。それは、その絆は物理的なつながりではありません。目に見えない霊的な信仰の絆によるつながりです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぎます。キリストを信じること、その信仰の絆が私たちとキリストをつなぐのです。私たちがキリストを信じるなら、私たちの生涯はキリストと結ばれ、キリストと共に生き、キリストと共に死ぬ生涯です。キリストを信じるなら、キリストと共によみがえらされると信じます。先ほど言ったように、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であると、あの有名なヨハネ伝15章の、そこに私につながっていなさいってキリストは言っておられますよね。そのつながりといったいどういうことなんだ。信仰におけるつながりでしょう。それは目に見えないでしょう。見えるんですか。誰も見えませんよ、そんなことは。神だけが知っておられる、キリストだけが知っておられる。信仰において見えないキリストと我々は結ばれてるんじゃないですか。それを信じるのが信仰じゃないんですか。だから信仰を離れたならば、そういう関係が失ったならば、どんなに洗礼を受けていようとも、キリストから離れるならば、洗礼を受けてとも、その関係は切られてしまうんじゃないですか。ないんじゃないですか。どこどこで自分は何年何月に洗礼を受けた、だけどキリストと私は結ばれてません。キリストがあのヨハネ伝15章で言ってますよ。そういうものは身を結ぶことができない、私から離れてはあなた方は身を結ぶことができないと言ってるんじゃないですか。結ぶことができないんですよ。それは信仰を失ったんですから、キリストと関係がないんですから、身を結ぶことはできないんです。見えないものに目を向けていく、 見つめていく、まさに信仰の事柄ですよ。これはそういうふうにしてキリストと結ばれているものは、私は誠のブドウの木、完全なブドウの木だ。あなた方は必ず実を結ぶことができると言ってます。キリストと結ばれるということ、そういう訳、これ昔の訳、口語訳聖書はですね、キリストに会ってというような訳をしてたんですよ。だからこれちょっとわざわざ英語は書いておいたんですけど、キリストの中に、in Christ っていう、まあ、in キリストっていうんですか、キリストの中にっていうふうに訳すことができますよね。キリストの中に生きるもの、これは言い換えれば、信教で訳す、それを言い換えれば、キリストと結ばれて生きるものだっていうこと。まあキリストの中に生きるっていうこともすごく意味がある訳なんですよね。キリストにあって生きる、キリストの中に生きる。なぜならば、キリストには無尽蔵の富があるからですよ。十字架の恵みという富がありますよ。復活という富がキリストの中にありますよ。キリストと結ばれている、キリストの中に生きるということは、そういう十字架の罪の許しの恵みを受け、そして復活の恵みに生きるということだということです。これがペテロの手紙全体のですね、そのポイントなんですよね。要点なんですよ。これがその核心なんですよ。この手紙全体の核心はここにあるんだということで、青森県にある十和田湖は透明度が高いことで知られている。その理由は、湖の底に泉があって、そこから水が絶えず湧き出ているからだと言われています。湖は何でもないように見える、なんでこの湖は透明なんだ というふうに言われ見てみると、それは湖の底にその泉があって、そこから水が湧き出ているからだっていうんですよ。キリストの生活にも隠れた泉がある。それはキリストという泉である。キリストは言われた、私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人の中で泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がる。同じような湖、まあ例えて言えばね、人生、しかしその中に、本当の我々の中に永遠の命に至るような泉をちゃんと持っている人、それはクリスチャンですよ。そういうものを持ってなかったならば、その湖はね、罪と汚れで透明どころじゃないじゃないですか。もう汚れて魚も住んでないみたいな、そうなっていくんじゃないか。例えて言えばそういうことだと思うんですよ。このペテロの手紙では、生まれたばかりの血の実のように混じり気のない霊の乳を死体求めなさい、これを飲んで成長し救われるようになるためです、という説明がこの2章2節にありましたよね。まさに新しく生まれた、それは子供のようだ、赤ちゃんのようだっていう比喩ですよね。まさに神の言葉を学び、聖霊を与えられて、罪の汚れを清められて、霊的に成長していく、これがいつも新しい礼拝の恵みじゃないですか。礼拝に来なくなったならば、もう罪ので我々の人生はですね、もう泥だらけになっていくってことですよ。罪の許しがないんですから、他の水をどんなに注いだってダメですよ。罪の許しの恵みの水を与えられていくのが、まあ言うならば聖霊ですよね。そういうものを持ってるのがクリスチャンだっていうわけです。これが礼拝の恵みだと思う。で、最後にこの目を向けておきたいのは、神の誠の恵みっていうのは、今言ったのは一人一人の信仰に対するこの神の恵みですよね。それだけではなくて、神様は、私たちは、この2章の5節にありました、私たちは生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい、と書いてます。キリストは私たちの教会だけではなく、全世界の霊的な家の土台、炭の親石である。我々の教会のイエス・キリストは炭の親石である、教会を支えている礎石である、土台石である。我々の教地のこの我々の小さな教会だけではなくて、全世界の壮大な神の国に向かって歩んでいくような、全世界の壮大な神の教会の土台もまたイエス・キリストである。壮大な全世界を包含する時代と場所とを超えた教会の生きた石となって、あなた方はこの連なっていきなさい。生きた石っていうのは死んだ石じゃないですよね。単なる石垣となれって言ってるんじゃないんですよ。石垣のようなものだ、それはしかし生きた石だ、生きた信仰だっていうわけでしょ。生きた信仰のによって作られていく教会、そういう礼拝の民のにの中の私たちはその一人だ、生きたい人になっていきなさいって言ってる。そして先ほど読んだイザヤ書35章にこういう言葉が書いてありましたよ。礼拝の民に王子が敷かれる、その道は聖なる道と呼ばれ、主ご自身がその民の先頭に 先立って歩まれる。さらにその35章の10節、神の民は常しえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰り着く。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。天にあるシオン、天にあるエルサレム、地上のエルサレムじゃないんですよ。地上の教会じゃないんですよ。天にあるエルサレムに向かって教会の民は歩んでいくんだ。全世界の民ですよね。どこの国にあっても、それが教会の姿だ。そして一人一人はその生きた石として霊的な家に作り上げられていきなさい。それが本当の教会なんじゃないですか。そして天にあるシオン、永遠の支配者である神に向かって喜びの行進をする礼拝の民の姿が、この旧約聖書のイザヤによって言われてるんですよ。何でも前にこの行進の先頭には、常しえの喜びを先頭に立てて喜び歌いつつ、我々は主ご自身がその民の先頭に立って歩まれると書いてあります。キリストご自身が我々のそういう歩みの先頭に立っておられるんだ。こういう歩みの中に多くの人を招いて、これが伝道でしょ、教会の。なんとこれは希望に満ちた歩みではないのか。我々はもっと聖書の真実、時代と場所とを超えたこの永遠の変わらない真実に目を開いていきたいと思うのであります。まあ、この今日今までこのヨハネ、ペテロの手紙読んできましたけど、今日はこれでこの手紙は終わりになります。お願いします。父なる御神様、今日までペテロの手紙の一を読み続けることができました。こんなの中にあったあの時代の教会の人たちを、ペテロはなんと深い信仰の恵みを持って語り、慰め、支えてきたことでありましょうか。今それを手紙を読む私たちもまた同じであります。新しい1週間が始まろうとしています。どうか主によって罪を許され、新しい命を与えられた者として、今週もまた良き歩みを続けることができますように、この神の確かな恵みのうちに固く立って、今週もまた歩み続ける一人一人としてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。